そうです。はい、二日目です。岡田さん、よろしくお願いします。
はい、偏差値教育の罪、5回続けの2回目です。まあ、偏差値の説明、概念みたいのを先ほどやりましたけども、偏差値教育でこんなことが不愉快だ、こんなことが困った、こんなことがおかしいんじゃないかっていうのをちょっと皆さんの体験、あるいは知見を聞いていきたいんですけど、前田さん、どうですか？偏差値、教育。
まあ、偏差値って自分のね、位置を、がどこに、その、知るっていうのかな？どの程度にし、自分の、例えば、志望校があって、自分がどの辺の成績なのかっていう、例えば、自分だと全然5教科7科目で全然、共通テストで60点しか取れてないのに、東京大学行きたいと思っても、その偏差値的には難しいとかね、平均点的には難しいとかって、そういう自分の客観的な位置を知る分には、わかりやすい指標だと思うんですけど、なんか、それがなんかもう、その人の人格だとか、能力だとかを圧倒的になんか測るような風に社会は思ってるっていうか、それがすごい弊害だと思うんですよね。まあ後で議論になると思うんですけど、実際仕事の現場って単にその暗記だとか、それだけじゃなくて、いろんな問題解決能力とか、コミュニケーション能力とか、いろんなのが試されるので、まあ、一つの指標でしかないってことをみんな知らなきゃいけないんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、だから小学校から中学校に入る、中学校から高校に入る、まあ、私立ですかね。私立中学、私立高校、それから、まあ、大学に行くっていうところの偏差値。まあ、まるでその高校や大学がランク付けされていて、偏差値が高いのは本当に価値が高いのか、偏差値が低いのは本当に価値の低い学校なのかっていう、そういうところだと思うんですけど、美穂さん。
はいはい。私はこれ、偏差値は多分学力の、その、さっき前田さんが言われたみたいに、こう、受けた人の中で自分がどこにいるのかを知るにはすごくいいと思うんですけど、ただ、それと、また全然違うところに位置するグレーゾーンの子だったり、ADHD のサバン症候群の子だったりする子たちは、全くこの枠には入らないわけですよ。で、その、生きていく力みたいなものは、全くこの偏差値では測れてないと思っていて、なので、今日もちょっと午前中作文教室だったんで、菊名まで行ってきたんですけど、で、こう、偏差値って分かりづらいよねって言ったら、もう、学校を選ぶ際の指標にしかしてないとかっていうお母さんがすごく多くて、でも、実際6年生のお母さんとかは、やっぱりその、うちはあと2ポイント足りないんですみたいな、ことを言っていらして、やっぱ振り回されてんだなと思いましたけど、ただ偏差値が生きていく力とは同義ではないっていうことは、大人の私たちがちゃんと知っとかなきゃいけないことかなと思います。
結局大学が一方的にランク付けされて、それで我慢していて、序列をつけられて、大学で序列をつけられて、それで我慢してアピールしない、そんな序列に関係ないぐらいうちはこれだけ魅力があるよっていう、大学の発信力のなさっていうのが非常に私目につくんですけど、例えば農業大学、今めちゃめちゃ人気が出てきている。で、昔偏差値はとても低かった。だけど非常に今人気が出てきて、これ偏差値が伴ってるわけじゃないですか。もっと昔から農業大学って重要で、日本の食の危機の解決にこう貢献するという素養あったにもかかわらず、大学は着目しなかったし、社会も着目しなかったし、いいというところがあったりする。それが今非常に人気が出てくるっていうところの、なんかギャップを今感じたりしてるんですよね。
それはもう高校もそうですよ。農業高校とか商業高校、工業高校、今すごい人気で、だからそれに伴って偏差値むちゃむちゃ上がってるんですよね。
あ、そうなんですか。
高専とかもすごい偏差値上がってるんですよ。
あ、高専ね。特殊なとこだよ、あそこは。
まあね、通う期間が長いっていうのもあるけど、でもやっぱり就職率がいいとかそういうこともあって、今高専偏差値すごい上がってますからね。
あんまりね、うちの息子はそうなんだけども、高専なんですけども、偏差値あんまり気にしない学校でもあって、だってこれぐらいの偏差値があるから高専受けたという感じではないんですよね。で、受けたいやつ。
多分ね、ちょっと何年か差があるから、今またちょっと変わってるよ。
やってんだ。なるほど。
うん。もう普通の高校を受けるのと同じレベルで先生たちも偏差値で切っていくよ。高専受けたいとかっていう。
そうなんだ。
うん。すごいですよ、今。も
う。前田さんのところの、お子さんっていうのは受験ですか？
うん、もう大学、上は大学で下が今度受験なんですけど、今あれですよね、岡田さんも言ってたように、実業の方に行ってるっていうのかな。
うん、
要は広い意味でこう、AI とかが、すごいスピードで進化してるので、我々が勉強してた、法律とか、例えば経済とか、そういうのって、AI に置き換わっていって、まあ、羽賀さんがエンジニアなんであんま言いたくないんですけど、エンジニアとかコンサルタントっていう、一番優秀な人がね、僕らの時代に優秀な人がなったものって結構 AI に置き換わってて、アメリカではすごいリストラが起こってるって言うんですよね。
そうなんだ。
うん。だから、ハーバード大学いじめられてますけど、ハーバード出てコンサルタント、経大学院行って、コンサルタントになっても、コンサルタントが言うことと AI が言うこととか、あんまり同じようなこと言ってくるので、いらないよねっていう時代にもう、突入してて、なんか僕らが受けてきた、暗記中心で、日本史の、隅から隅まで暗記したりとか、そういうことってあんまり意味なさなくなってて。
確かに。
それをたくさん暗記したからいい大学行くとか偏差値高いとこ行ってよかったねとかって時代ではもうなくなってるので、根本的なとこが揺さぶられてるんですよね。
そうですね。
ネットでさ、ウィキペディアでは検索をよくするんだけど、最近AI が答えてますよね、あれね。
うん、そうそうそう。
変わりましたね。
うん。もう AI のアプリすごい進化してて。
そう
ちなみに、この間の、この春の共通テスト東大の問題を AI に写真撮って解けってやると92点ぐらい取れるらしいんですよ。
はいはいはいはい。なるほど。
だから、例えば中卒の子が AI 使って東大の問題やっても、92点取れるわけですよ、
うん。
で、受験だったらカンニングって言われるけど、仕事だったら同じ答え出せば勝ちじゃないですか。
そうそうそうそう。
東大生が手で解くより早く AI で中卒の子が解けるわけですよ。
うん。
でも AI の偏差値のポジション
っちの方が早い
です。どちらなんだろう。
だから、どっちを社会が必要としますかって、そこが東大生を取るっていうのか、AI が使える中学生の方が仕事できるよねっていうのか、そっち側の、雇う側のセンスの問題だと思いますけどね。
AI の偏差値ってどのぐらいなんですか？
よくわかんない。
だから今ぐらいの話じゃないですか。
東大生ぐらいなの。
東大ぐらいいってん
だ
よ。
だってビッグデータなんだもんね。
うん、ビッグデータなんだもん。
うん、
圧倒的に優れてるよね。お医者さんとかもね、超えちゃってるだろうから多分。
そうそう、私たちの記憶の問題じゃないよね。いいじゃないよね。う
ん、いや、このラジオによく出てくれる橋康明くん、アマチュア囲碁6段なんですけども、囲碁の話を聞くと、AI はもう人間に勝てないと。人間は勝てないと言ってました。
うん、
で、それはそう
だ。どっちが勝てない？
乱歩、
人間が勝てない。
そうだ、カンタクト競争したって無理だ人間みたいなことになってるみたいな。
多分最後の取り入れが囲碁だったんじゃないですかね。将棋とかはもう、
あ、そうそうそう。
囲碁ももうダメだって。
囲碁ももうダメなのか。そしたらもう多分ほとんど勝てないですね。
そうなんだ。いや、でも、それ、だから今コンサルも基本営業ができる人じゃないと残っていけないとか。
そういうことですよね。
うんうん。
うん、
営業からコミュニケーション力だよね。
そういうことになるよね。
うん。
いかに顧客に対してプレゼンがあるかっていう。
そうそうそうそう。
そこですよね。
うん。
薬剤師さんとか会計士さんとかも、うん、もう AI にポンって投げれば答え出てきちゃうので。
そうそう。
素人でも薬剤師と同じことはできるわけですよね。やるだけなら、選ぶだけなら薬を。
うん、
割と曖昧な質問をしてもちゃんと答えてくるもんね、AI。
うん、
そうなのね。
うん、
まあ、あらゆる職業が結構影響してくると思うね。う
ん、まあ、ただ、合ってんのかっていうところがね。
そうそう、それはある。
そう
平気で嘘つくからね。
そうそうそう、
まあ。ちょっと話が AI になっちゃったんで、偏差値に戻したいんですけど。
はい、はい。
昨日ね、私、群馬の高崎に行ってきて、これ、日本進路指導推進協議会ってのがあって、高校の校長先生とか、高校の、進路指導の先生が、まあ、80人ぐらい集まって、どうやろうか、いい人生を送ってほしいね、みたいなテーマでやるんです。昨日は、国立大学の入試改革っていう、テーマで、ある大学の教授が講演してたんですけど、そこの資料を見ていて、びっくりしたのが、大学に入っていく高校生、大学に入るこの不本意入学って皆さん言葉知ってますかね？不本意入学。
知らない、聞いたことない。
不本意、うん、
入ったのに幸せになれないっていう。う
ん、ああ、そういうことなんですね。
うん、で、結局、日本中の大学はランク付けされてるんで、その大学に入学したことで、うん、不満を持ってる学生が、これは、いろんな統計の取り方あるかもしれないですけど、3割もいるって言うんですよ。
へ
ぇー、うん。で、人生数十年にわたって、劣等感コンプレックス、その、大学生活、うん、恋愛結婚にまで、育児にまでこう、影響が及ぶのが、この不本意入学って、言うと。で、偏差値的に上のレベルに行くほど他に行きたかったという思いが強くて、その不本意な感情を引きずると。
うんうん、
で、結局この不本意入学ってのが偏差値教育の弊害の一つだなと思いました。やりたいこととか学びたいことじゃなくて、序列で選ばれて、序列で選ばれて行った大学でミスマッチが起きているということだと思うんですよね。
それはもうまさにそう で、しかもそれを助長するように指定校推薦が横行してるじゃないか、今。横行という言い方変だけど、はいはい、だから、うちの息子の大学も下から上がってくる子が3分の1、指定校推薦が3分の1。